ユダの手紙第3節から4節。愛する人たち、私たちが共に預かる救いについて書き送りたいとひたすら願っておりました。あなた方に手紙を書いて、聖なる者たちに一度伝えられた信仰のために戦うことを進めなければならないと思ったからです。なぜならある者たちは、つまり次のような裁きを受けると昔から書かれている不信心な者たちが密かに紛れ込んできて、私たちの神の恵みをみだらな楽しみに変え、また唯一の支配者であり私たちの主であるイエス・キリストを否定しているからです。先週カルトの人たちがですね、被災地にもやってきているという話を聞きまして、問題はカルトだけではありません。実はキリスト教の団体、ちゃんとしたキリスト教の団体なんですけど、そういう人たちが来てですね、やっぱり遠くと同じことをやっています。それはこの熊本地震はですね、神様の裁きだって言ってですね、行って回ってるというですね。で、熊本の人たちが悔い改めなかったから地震が起きたんだっていうようなことをですね、熊本だけじゃないでしょうと思いますけどですね、罪人は熊本だけにじゃあいるのかなと思いますけども、そうじゃないでしょうと、またこういうことが起こると残念だなと思うんですね。彼らが言いたいのは、神の裁きだから今悔い改めて、福音を信じなさいと、そう言いたいんでしょう。またですね、今こそ伝道のチャンスだと叫んでいる教会もありますですね。それもどうかなというふうに思います。あるですね、全壊した家をですね、みんなで取り囲んでですね、手をつないでですね、お祈りをされているとですね。この、家の中の人たちが助かって本当に良かったですですね。そうやって神様に感謝します。でも周りの家もですね、壊れていて、そこからは、ですね、亡くなった方もおられるんですよね。なんだろうっていうですね、自分たちの信じてる信仰を持ってる人たちだけが助かれば、それはいいってことなのかなとかですね。じゃあ二軒先で亡くなった方々は、それはまた裁きでですね、亡くなったのかなとかですね、それをどういうことなんだろうですね。そんな声を聞くたびにですね、今そんなことを言ってる場合じゃないでしょうですね。痛み苦しむ人にですね、どう寄り添うかっていうのが神様から言われていることでしょうっていう、そういうことを思います。いろいろな働きがあっていいんですけども、自分を生かしてくださるイエス・キリストを知っておくということ、私たちは御言葉に使えることしかないわけですから、イエス様はどういう言葉を今与えられているか、裁きって言葉を言われているのか、助かった人だけに祝福があると言われて、そんなことはなく、もっと痛み苦しむ人のところに行って、そして寄り添えと、それが神様の御言葉なと思います。ユダの手紙はですね、イエス様の弟であるユダが書いたというふうに言われています。しかし本来はそうではなくして、手紙の権威付けのためにユダが書いたというふうに書かれてあるんでしょう。その手紙の中に何が書いてあるかっていうと、信仰の理解をですね、教えるですね、信仰の違った信仰のもう教える、論的を知り続けることってことなんでしょうね。惑わされる人がたくさん出てくるんですね。だからクリスチャンは惑わされるなってことです。もっとですね、惑わす者に対してはですね、主がお前を懲らしめてくださるようにと言えばいいと、そのようにもユダの手紙の中に書いてあります。間違った教えに対してですね、強く警告しているし、間違った教えをですね、受け入れてはいけないという、そのことなのでしょう。ですからイエス様が亡くなった後に間違った教えっていうのがたくさんやっぱりはびこっていたんだろうなと思います。金堂とですね、ある雑誌の人たちとですね、取材を受けてましてですね、そういう話、その中の話の中で、被災地支援活動におけるキリスト教の傲慢っていうですね、そういう話をちょっとしてたんですね。やっぱり傲慢だと思います。僕も本当にですね、何が傲慢かっていうとですね、自分たちはできると思っているところの傲慢さだと思うんですよね。で、仏教とか神道とかよりも使えるとかディアコニアとかボランティアっていうのはキリスト教のもんで、キリスト教はできると、でもあなたたちにはできないでしょうみたいな傲慢があるんですよね。 そして、今回もキリスト教系のですね、いろんな雑誌とかいろんなフェイスブックとかいろんなものを見ると、今回もクリスチャンの支援活動は素晴らしかったって書いてあるんですよね。いや、まだ終わってないのになみたいなですね。なんでだろうなと。で、祈りと御言葉に立った活動ができましたっていう報告がいっぱいあるんですよね。本当にそうなんだろうかな。まあそういうあれもあると思います。祈りと御言葉に立った活動が、で、それは素晴らしい活動だったっていうふうにまとめてあるんですね。でも素晴らしい活動で、終わらせていいんかなとですね。まだこれからでしょうって、これからですね、一人のですね、孤独死も出さないということにみんな一生懸命なっていかなきゃいけないときにですね、今回のクリスチャンの支援活動も素晴らしかったなんて書かれるとちょっと違うかなと思ったりもします。まあ、あの被災地は素晴らしい活動なんて多分いらないんですよね。多分ですね、一人一人に寄り添う活動の方がですね、欲しいですね。まあ、確かにクリスチャンの方々のご奉仕には心から感動しますけども、だからこそその活動は素晴らしかったと言ってほしくないっていうかですね、イエス様が行けって言われたところに行き、当たり前のことをしたに過ぎません、まあ、そういうふうにやっぱり言うのがですね、イエス様からいただいている言葉をに沿って生きていくことだろうなと思います。まあ、そう思うとですね、私たちは神様の前にはですね、何もできない存在だっていうことを知るという謙虚さですかね、まあ、そこから来るとですね、傲慢っていうのは出てこないのかなと思います。まあ、神様はすべてをご存知です。今何が起こっているかもすべてご存知です。だからこそイエス様の言葉を聞いて出かけていって、イエス様がおっしゃるようにそこにですね、寄り添い、そして共に生きていくという姿勢、そのことをやっぱり続けていくべきだろうなと思います。お祈りいたします。天父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主の御前に私たちは謙遜になり、そしてあなたの御言葉を聞き、あなたに押し出されて一つ一つ生活の活動をしていくことができるように導いてください。主は私たちと共にいて守っていてくださいますので、どうかその守りに従って私たちにどうか新しい、また第一歩を踏み出させてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、そして阿久根教会に総信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。苦しむ者、また悩みのうちにある者に主の祝福が共にありますように。また信仰を持とうとしている阿久根教会の一人のご婦人の上に、また洗礼を考えておられるこのご婦人が豊かに祝福されて生きられますように。今日もそのご婦人の上に豊かな主の祝福を与えてください。今日も生きるために必要な一つ一つのことを聖霊によって私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。